こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。カサブルータス、カーサブルータス、2019年10月号、猫と家は、建築、デザイン、暮らしを扱う雑誌が猫との共生を住環境の問題として取り上げた特集号である。発行元はマガジンハウスで2019年9月に発売された。中心にある問いは、長い時間を室内で過ごす猫と、その猫を世話する人間の双方にとって、居心地の良い家とは何かというものだ。紙面は住宅実例だけに限定されず、照明には DIY 家具、猫用品、食事、睡眠、遊び、防災、関連書籍まで横断する。猫の習性に配慮した実用性とインテリアに馴染む造形、素材、色彩への関心を併知している点が特徴である。専門家や猫と暮らすクリエイターの事例を通じ、既製品を買い足すだけではない、住まい全体の見直しへ読者を導くアイデア集として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、猫は家に着くという前提から住まいを読み替える本特集の出発点は、猫の暮らしを人間の生活の付属物として扱わないことである。猫は室内の高鉄さ、日当たり、静けさ、隠れ場所、移動経路などを使い分けるため、家の快適性は床面積や見栄えだけでは測れない。紙面の猫と暮らす家という視点は、猫用スペースを一室に隔離する発想よりも、家全体に猫の行動が自然に織り込まれている状態に目を向ける。例えば、猫が落ち着ける場所と人の動線が過度に衝突しないこと、上下運動できる余地を作ること、休息場所を日常の騒がしさから守ることは、住み始めてからの不満を減らす基本になる。一方で、実例をそのまま模倣するのではなく、賃貸か持ち家か多数、年齢、運動量、既存の家具配置といった条件に照らして考える必要がある。本号は完成された猫屋敷を提示するというより、猫の行動を観察し、空間の優先順位を組み替えるための視点を提供している。住宅設計を予定していない読者にとっても、窓辺、棚、家具の隙間などを見直す契機になる。次に、照明庭 DIY を猫の安全と選択肢の問題として捉える。猫と照明、猫と DIY といった切り口は、猫との住まいをキャットタワーの導入だけで解決しないという本号の姿勢を示す。照明は室内の雰囲気作りであると同時に、人と猫が夜間に安全に動くための環境要素でもある。庭は外へ自由に出すことを単純に推奨する話ではなく、室内から自然や光を感じられる窓辺、外部との境界、見守りやすさを含めて検討すべき領域となる。 DIY も見た目の工夫だけではなく、猫の体格や跳躍、爪、掃除のしやすさ、落下や転倒の危険を踏まえて初めて意味を持つ。こうした論点を並べることで、紙面は猫の欲求を遊びだけに狭めず、観察、休息、移動、身を隠すこと、日々の手入れまで含む生活として扱う。実践時には加工した棚や壁面設備の強度、誤植につながる素材、植物の安全性、換気や脱走防止などを個別に確認することが欠かせない。デザイン誌らしい豊富な着想を、飼育場の安全性と自宅の条件で選別する読み方が求められる。さらに、デザインの良い猫用品を住空間の道具として選ぶ。本号は爪研ぎ、食器、キャットタワー、ベッド、トイレ用品、キャリーバッグ、防災用品、猫家電までを扱い、猫用品を生活感の出やすい消耗品ではなく、住空間を構成する道具として見ている。これは単に高価で洗練された製品を選ぶこととは異なる。毎日視界に入り、猫が繰り返し使い、人が洗浄、補充、移動させる品物だからこそ、素材、耐久性、手入れ、設置面積、収納性といった条件がデザインの評価に直結する。トイレは衣装だけでなく、猫が落ち着いて使える位置や清掃のしやすさが重要であり、食器は安定性と衛生管理、爪研ぎは使用姿勢と交換の容易さを無視できない。さらに、キャリーや防災用品を日常から家に置くという視点は、非常時だけに取り出す道具の実効性を問い直す。本号のカタログ的なページは、購入候補を網羅するためだけのものではない。人のインテリアの好みと猫の使用感を対立させず、両方を満たす選択基準を比較するための資料として読むことに価値がある。そして、食う、寝る、遊ぶを分けずに、日々の行動連鎖として考える食う、寝る、遊ぶを本気で考察する企画は、猫の健康と住環境を切り離せないものとして捉える。本号が獣医師や専門家の意見を交えている点は、建築、インテリアの魅力だけで飼育環境を判断しないために重要である。食事の場所は落ち着いて接触できることに加え、清潔を保ちやすく、水や食器を管理しやすいことが関わる。睡眠については、猫が一日の中で複数の休息場所を選ぶことを前提に、温度、明るさ、音、人の往来を考える必要がある。遊びは運動不足の解消だけでなく、狩猟行動に近い刺激や人との関係を支える時間でもあるが、遊具を増やすだけで十分とは限らない。遊んだ後に落ち着ける場所があるか、片付けやローテーションが可能か、 誤飲や破損の危険がないかまで含めて生活設計になる。特に年齢、体調、同居猫との関係によって望ましい環境は変わるため、紙面のアイデアを固定的な正解とみなすべきではない。本企画の実用的な意義は、毎日の観察を通じてその猫に必要な空間と習慣を調整する姿勢を促す点にある。最後に、猫元名作椅子漫画までを結ぶ猫文化の編集的な広がり。本号は住まいのノウハウにとどまらず、もっと猫のことがわかる本の選書、猫と名作椅子の取り合わせ、星より子による漫画やパラパラ漫画なども収録する。この構成は、猫を飼うことを機能的な住設計の課題だけでなく、視覚文化や読書、ユーモアを含む暮らしの感受性として扱う編集方針を示している。名作椅子と猫を並べる企画は、猫が家具の意図通りに振る舞わない存在であることを印象付ける一方、家具を鑑賞対象でなく、共に使われ傷んでいく生活の道具として見る視点も与える。関連書籍の紹介は、住宅や用品の情報では補えない猫の行動歴史表現について読者が関心を広げる入り口となる。漫画は実用情報の連続に余白を作り、猫との生活にある予測不能さや親しみを表現する役割を果たす。専門的な飼育所のような体系性を期待する読者には不足が残るが、この一種の企画を同居させる編集こそが本号の個性である。読者は設計上のヒントだけでなく、猫がいる空間をどう眺め、どう楽しむかという美意識も受け取れる。結論として、本号は猫を迎えるために新築や大規模な改装を考えている人だけでなく、すでに猫と暮らしながら部屋の使いにくさや用品の散らかりに悩む人、住宅家具プロダクトのデザインに関心を持つ人に向いている。建築の専門書や獣医学的な飼育所とは異なり、住まいの実例、専門家の視点、用品カタログ、文化的な読み物を一冊に編集しているため、課題を発見するための視野が広い。読者は猫の休む場所、移動経路、食事や遊びの配置を観察し、既存の部屋で変えられる点を検討できる。また猫用品をインテリアとの調和だけで選ばず、手入れ安全性、日常的な使いやすさから比較する意識も得られる。反面、雑誌特集である以上、個々の猫の疾患や行動問題に対する診断治療の手引きではなく、設計施工の技術書ほど体系的でもない。その限界を理解した上で、専門的な判断は獣医師や設計者に相談すると良い。猫の福祉を実用一点張りにせず、美しい暮らしの構想と結びつけた点が、一般的な猫グッズ紹介や住宅事例集と比べた際の明確な差別化である。ご支援いただける場合は、 Unknown Author ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。